今夜は陽介と語りませんか。こんにちは、こんばんは、おはようございます。陽介です。この番組、今夜は陽介と語りませんかは、どちらかというと普段は聞き役な関西在住30歳ゲイの僕が、誰かに話したいこと、吐き出したい気持ちなどをつぶやいていくゆるーいラジオ番組です。何かの作業やのんびりタイムのお供にお聞きいただけますと幸いです。はい、ということで、本日2本目の収録になっています。ちょっと裏側的な話になるんですけども、というのも、この回を配信する日がですね、4月15日なんですけども、絶賛引っ越し作業中なんですよ。なので多分、その前後の日っていうのは収録ができないんじゃないかなと思って、こう1ヶ月の休止期間を経て早くも2本撮りをしてるんですけども、本日はですね、髪の毛を切りに行ったんですよ。で、ここしばらくは割とこう、僕の中では長めというか、ちょっと髪を伸ばして、トップをね、伸ばしていたんですけど、それも、そろそろちょっと飽きてきたというか、どんどんね、あったかくなってくるので、ちょっとさっぱりしたいなと思って、切りに行ってきました。で、最近はですね、今まではこう、美容室に、行っていたんですけど、パーマとかも当てていたのでね、美容室に行ってたんですけど、近頃は、近所の理容室に、よく行くようになりました。で、本日もね、そこに行ってきたんですけど、で、理容室って、最近はあまりこう、理容室でもすごくおしゃれなとこがあるので、あまりこう美容室と理容室の違いっていうのはあまりないんですけど、大きな違いといえばやっぱりこう、顔を剃ってもらえるっていうところが大きな違いかなと思ってて、顔剃りしてもらうのってすごく気持ちいいんですよね。中にはね、こう、女性の方も、こう、施術してもらう方っていうのもいらっしゃるみたいなんですけども、やっぱりこう女性の方って理容室利用される方ってそこまでいないのかなって思ってて、男性はね、こうわかると思うんですけど、こう、人に髭を剃ってもらうのって、しかもこうその道のプロの人に剃ってもらうのってすごく気持ちいいんですよね。こうなんか若干こう、フェイシャルマッサージまではいかないんですけど、こう、手でこう、なぞりながら剃ってもらうっていうのが、マッサージ効果みたいなのもあるんじゃないかなって思ってる。すごくなんか、こう、剃ってもらうのが癒しの時間なんですよ、最近。で、ただ、こう、以前もこう、理容室に通ってて、こう、髭をこう、剃ってもらってて、で、最近はあまり行ってなかったんで、だいぶ数年ぶりの理容室で、ちょっとなんか、前と通ってた時と違うなって思うことが一つ発生しまして、それがですね、こう、最近僕って割とこう、髭を生やすようになったんですね。なので、こう、髭をこう、理容師さんに剃ってもらう部分と、残してもらう部分っていうのが発生するわけですよ。で、そこの、こう、ここは剃って、ここは剃らないでくださいっていうコミュニケーションを取るのが本当に難しくて、自分のこのこだわりの、ここは残してほしいけど、みたいな感じの、なんか、細かいこだわりみたいなのが伝わりづらいんですよね。で、なので、割とこう、ここのメインのところだけは残して、あとはお任せしますみたいな感じで最近やってるんですけど、この前、もういいやと思って、めんどくさいやと思って、全部剃ってもらったんですよ。それはそれすごく気持ちよかったんですけど、その全部剃ってもらった時、鏡に映る自分を見て、なんか嫌だなって思って。 前まではヒゲをね、毎日剃ってヒゲがない自分が当たり前だったんですけど、こういざヒゲを生やすようになってから、こう久しぶりに全部剃った自分を見ると、なんか違和感というか、なんか嫌だなって思って、もうその後すぐにもうヒゲを生やしたんですけど、もうまさかこう自分がね、こうヒゲを生やすことに対して固執することになるなんて、もう数年前まではありえなかったんで、むしろね、こう自分はヒゲが全然似合わないから一生生やさないなんて思っていたぐらいなので、なんかこう、それがもうここ数年のことなので、1、2年でこんなに人って変わるんだなって、ちょっとなんか、そういう変化に面白いなって、はい、思いました、最近。ね。これ今どんな感じで聞こえてるのかな。チェキちゃんがね、まだ横にいるんですけど、チェキちゃんって言ったら反応したね。寝てていいよ。いびきがね、どれぐらい聞こえてるのか、久々の収録になるので、まあ、そのちょっと感覚も、この距離の感覚もちょっと忘れちゃってるんですけども。はい。まあ、そんなこんなでね、まあ、今回も最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。あなたは今、どんな時間に、どんな場所で聞いてくださっていますか？今夜だけとは言わず、朝やお昼にもぜひ、聞いてくださいね。今回はゲイである僕が自分のことをゲイだということになぜ抵抗があるのかということについて、話していこうかなと思っております。まあ僕はですね、まあこう、自分のことを、まあ、男性だと認識して、で、かつ、まあ、僕の恋愛対象、まあ、性的な対象っていうのも男性っていう、まあ、男性同性愛者、まあ、シスジェンダーの、はい、ゲイなんですけども、で、まあ、まあ、それは自覚していて、まあ、自分がゲイだっていうことは、自覚はしてて、まあ、そのゲイっていう言葉も、まあ、自分に、当てはめてはいるんですけども、まあ、それをこう、人に対して、僕はゲイですっていうことに、まあ、ちょっと抵抗のある人間なんですね、僕が。で、まあ、まあ、それの、まあ、象徴というか、まあ、その、まあ、印象的な出来事っていうのが、まあ、この、今やってる活動の中であって、この僕が今配信している、まあ、今夜は陽介と語りませんかっていう、まあ、雑談ラジオなんですけど、最初の方はですね、タイトルとか、まあ、自分のこう番組説明とかでアラサーゲイの雑談ラジオっていう風に説明していたんですけども、まあ、途中からこうアラサー男子の雑談ラジオっていう風に、はい、変更したんですね。で、まあ、その理由は、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、こう、わかりやすいのがですね、まあ、最初は、こう、僕はこう、ゲイっていうことに悩んで、でも、最近はこう、受け入れつつあって、割とこう、昔よりは悩まなくなったんだけど、こう、同じように思ってる人に対してもそうだし、こう、なんか、こう僕が不安な時に、そういう感情を、和らげてくれたりとか、まあ、ゲイだからって、不幸せなことないんだなとか、ゲイでも、楽しく、幸せに、生きられるんだなっていうふうに、分からせてくれたような、こう、そういう活動されている方、っていうのに、憧れたりとか、まあ、自分もそういう、不安を、和らげるような、まあ、その、過去の自分のような人を、まあ、救えるようなっていうと大層な話になりますけど、まあ、そういうことがやりたくて、まあ、今こういう活動を、まあ、始めたので、最初はこう、やっぱりわかりやすいワード、ゲイっていうワードを使って、こう、見つけてもらいたいなと思って、そういう意味も込めてアラサーゲイの雑談ラジオっていう風に言ってたんですけども、まあ、そう、いう、こう、ゲイっていう分かりやすいワードが、 あるがゆえに、ちょっとなんか自分の中で、もやもやしたりとか、なんかやりづらいなって思ってたことが、あったので、途中から、アラサー男子の雑談ラジオっていう風に変えたんですよ。まあ、それは、まあ、理由もいろいろあって、まあ、こう、まあ、言い分とか、まあ、僕自身も悪い部分とかもあったりとか、まあ、思い込みしてる部分とかもあるんですけど、まあ、こう、いろいろあって、そういう風に変えていったんですね。で、まあ、そう、思ってたんですけど、最近は割とこう、まあ、でもやっぱり、自分はゲイだし、うん、それは嘘じゃないし、うん、なんか、やっぱり、こう、ゲイっていう言葉を使っていこうっていうふうに、まあ、思えてきてる時期なので、で、なぜ僕はそういうゲイっていう、自分がゲイっていうふうな言葉を使いたくなくなったのかというか、まあ、なんでそういうふうに思うのかっていう理由についてちょっと最近いろいろ考えまして。で、まあ、こう、ちょっと自分の気持ちに対して深掘りしていったというか、まあ、そういういろいろ考えて、まあ、この今は、まあ、ゲイっていう言葉を使ってもいいのかなというか、まあ、使っていこうって思う。はい。ようになったので、まあそういう話をしていけたらなというか、まあ自分自身がこう、まあ区切りじゃないですけど、気持ちの区切りじゃないですけど、ちょっと自分自身もちょっと、まあ気持ちのこう整理というか、整理整頓するために話していこうかなと思いますし、まあ同じような気持ちを持っている方っていうのもいるんじゃないかなと、はい。思うので、まあ、共感とかも、してもらいたいなって、はい、思ったので、はい、このテーマについて話していこうかなと思うんですけども、まあ、なぜ僕が、こう、ゲイっていう言葉に対して、こう、自分がね、多分その他の人がゲイ、自分はゲイですって言ってることに対しては、あ、同じセクシュアリティだなとか、あ、そうなんだっていうふうにしか思わないんですけど、今までの僕は自分がゲイですっていうことに対して、なんか、何か、自分が思ってること以上のことがあるんじゃないか、起こるんじゃないかっていうふうに思ってしまっていたんです。で、その理由っていうのが、まあ、いくつかあって、まず一つ目が、僕自身ゲイっていう言葉にマイナスイメージを持ってるんじゃないかなって思いました。なんかゲイっていう言葉が、こう幼少期から培われてきた、こう、僕の中でのゲイっていう言葉の意味合いがなんかちょっと悪いっていう認識が多分あったんですよね。まあ、それの、まあ、最たるものというか、その原因の一つが、子供の頃ですね、まあ、とある芸人さんが、こう、ハードゲイって言って、ゲイをモチーフにしたネタをやっててブレイクしてたんですね。で、まあ、その頃は僕自身あまりこう自分がゲイだって自覚してなかったし、多分男の子が好きっていうことにも多分気づいてなかったというか、まあ、目覚めるっていう言い方はおかしいと思うんですけど、まあそういう風な気持ちを持ったことがなかったと思うんですけど、それでもちょっとなんか、なんだろう、この、あ、ゲイってこう言って笑われる、まあゲイってそういう存在なんだっていう風に思ってたんですね。なので、こう、そういうなんかゲイっていうのをモチーフにしてネタをやって、それをなんかそう、なんか、なんだろう、ポジティブな笑いじゃなかったなって僕は思ってて、まあもちろんね、それが本当に面白いっていう風に思ってた人もいると思うし、まあ、その芸人さんって別に具体的にゲイが何が悪いとかではなくて、こう、なんか、ゲイですって言いながら、こう、なんか、なんだろう、ちょっと面白いような格好をして、なんかこう、なんかね、おかしな行動をするみたいなので、受けていたので、まあ、ゲイっていう言葉を悪いっていう風には表現してなかったとは思うんですけど、でもやっぱりこう、それで、このハードゲイっていうので、ちょっとゲイイコール、 なんか笑われちゃう、バカにする存在みたいなのが、僕の中でこう、やっぱ根元にあって、まあそれが、こう、大人になって自分がゲイって自覚しても、こう、ゲイっていうことを自分自身で言えなかった原因の一つなのかなって、はい、思いました。で、まあ、その次というか、まあ、まだいろいろあって、あとは、ゲイっていう言葉に、馴染みがあんまりなかったのかなって思います。で、なんか、こう、まあ、子供の頃ね、そうやってハードゲイっていう風なキャラクターが流行っていたのもあったんですけど、なんかそれ以外で日常生活であんまりゲイっていう言葉を聞いてこなかったっていうのがあって、自分の中でこうしっくりきてない感じが長い間続いてたのかなって思ってて、まあ、今でこそこうゲイっていう風に、まあ自分の中では割とこうしっくりきてはいるんですけど、この周りのこう、友達とか、あとはこう、まあ学校のね、人とかが、言ってた言葉が、やっぱり、ホモとか、あと、オカマっていう言葉をよく使っていたので、男性が好きな男性は、オカマだ。ホモなんだ。っていう風に自分の中で、結構、考えがね、そっちに寄っちゃっていたので、あまりこう、ゲイっていう言葉が身近ではなくて、こうなんか、なんだろう、使っちゃいけない言葉とまではいかないんですけど、まあ、そういう感じのニュアンスに自分の中で割と捉えてたのかなって、思ってて、まあ最近はね、こう、ゲイって、まあ、いろんなことで聞くし、自分自身も、自分はゲイだとかって、こう発信することも増えてたので、割とこうしっくりは来てるんですけど、まあ、ゲイっていう言葉に馴染みがなかったっていうのも理由の一つかなって思いました。そして三つ目がですね、これが割とこう僕がこうアラサーゲイの雑談ラジオっていうコピーからアラサー男子の雑談ラジオっていう風に変えた、まあ原因というか、まあきっかけというか、まあその理由の一つとしてもある理由なんですけど、ゲイっていう言葉で、こう人から、こう求められるものが、僕そのものとはかけ離れてるからっていうところがありまして、割と、やっぱりこう、なんかゲイっていう言葉って、まあ、それこそ、今でこそ、まあ、なんか、普通って言っちゃうとあれですけど、まあ、やっぱり、中には、こう、ゲイイコール、イケメン。ゲイは、一芸に長けてるとか。ゲイは、喋りが上手。ゲイの人は、まあ、華やかで、あとはまあ、すごく女装してる。なんかゲイってみんな女装してるんでしょみたいな、まあ、極端な例ですけど、そういう人も中にはいらっしゃって、なんかこうそういう人っていうのは、まあ以前よりは多くはないと思うんですけど、まだ一定数いるなっていう印象で、もう僕がゲイですってこう公表することで、あとは動画とかで言うことで、ゲイだからっていうことで、ちょっとなんか、変な期待をさせてしまったりとか、僕はそうじゃないのになって思うコメントが来たりとか、することがあって、まあそういうのもあって、ちょっと、ゲイっていう言葉はあまり使わなくなったりしたんですけど、うん。まあそういうのもありました。やっぱりこの言葉のイメージっていうのが、うん。まあ、その人その人には、まああると思うんですけど、やっぱりこう、世間的なイメージっていうのが、うん、まだまだ、こう、ゲイっていう言葉が、こう、あって、まあ、言っちゃ、まあ、ゲイだからって、みんながみんなイケメンじゃないし、ゲイだからってみんながみんな、まあその女装してるわけじゃないし、まあゲイだからってみんながみんな、 あの喋りが上手なわけじゃないし、まあ、個人によって全然違うわけじゃないですか。でもやっぱりこうゲイだからっていう風な感じで一括りにされてしまうなっていう感覚が、ちょっと芽生えてきてしまって、ちょっと使うことに抵抗が、はい、出てきてしまいました。はい。あとはまあ、なんだろう、こう、言葉の響きが悪いんじゃないかっていう説も、説っていうか、まあ、そういう意見も見たりとかして、ポッドキャスト番組、まあ以前ね、あの僕の番組にも出てくれた、あの、エイショ君が出てる、あの、一番うまくてまずいものっていう、ポッドキャスト番組でも、あの、言ってたんですけども、ゲイっていう、なんか、濁点がつく言葉って、なんかマイナスイメージな言葉が多いから、ちょっとなんか嫌な感じがしちゃうのかなっていうふうに言ってて、例えば、バカとか、ボケとか、ブスとか、まあそういうなんか、結構、濁点がつく言葉で、なんかプラスなイメージの言葉ってあんまないのかなって、うん。まあ、僕もこう今思い浮かべてみてあるかなって思っちゃってるんですけど、まあ、そういう話の流れで、なんかゲイって言わずに、ケイって言ったらいいんじゃないみたいな話が出て、ああ、なるほどなって、それいいかもなって思ったりもして、うん。なんか、やっぱり、こう、ゲイっていう言葉に対して、こういろんなイメージを持たれているから、その言葉を使ってしまうことで、やっぱりこの、頭では、その、個人個人違うと分かってても、ゲイだからっていうので、ちょっと考えてしまう人がいるんじゃないかなって、うん。思いますね。うん。で、まあ、なんだ、やっぱりその、自分がゲイっていうことを、発信活動の中で言ってて、まあ、活動し始めた時に、まあ、すごいありがたいことではあるんですけども、こう結構こう、あの動画の再生してもらったりとか、コメントをいただいたりとかっていう反応をいただけたことがあったんですけど、まあ、すごく嬉しかったんですけど、それと同時にちょっと怖くなって、うん。なんかそういうなんか、僕はこう、なんだろう、ゲイだからって、なんか、他の活動されてる方とはちょっと違うこともやったりするし、なんだろう、話とかもそんなに上手くないのになとか思ったりとか、なんかこう、期待を、うん、されてるんじゃないかって、まあ思い込みかもしれないんですけど、ちょっとなんかそういう怖さがあって、なんか使えなくなっていた時期もありました。はい。ただまあ、最近は、割とこう、まあ、ゲイっていう言葉をやっぱり使っていきたいなというか、まあ自分はゲイだっていうふうに、言っていきたいなっていうふうに思えてて、まあ、こう、いろいろ理由はあるんですけど、やっぱり自分がゲイであることに変わりはないですし、やっぱりこう、僕が、こういう活動したいって思ったきっかけの一つでもある、こう、同じような、ことで悩んでいた人に、まあ、寄り添ったりとか、まあ、そういう人とも話したいとか、まあ、そういう思い、うん、をつなげるためには、やっぱりこう、なんだろう、こういう、必ずしもね、やっぱり自分自身を言葉で表してカテゴライズするっていう必要性は必ずしもはないんですけど、輪が広がる可能性っていうのも、つながると思うんですね。うん。やっぱりこう、自分がゲイって言っていることで、見つけてくださった方もいらっしゃると思うし、こう僕がそういう風に公表してなかったら出会えてなかった人とかもいると思うし、これから先もいると思うので、うん。なんか、まあ、無理に、うん。しようとは思わないんですけども、今は、やっぱりこう、 胸を張って自分がゲイだって言いたいなって、はい、なんか思えてるんですけども、うん。まあ、やっぱりこう、同じように、こうやってね、こう、ゲイっていう言葉に対してマイナスイメージに思ってしまってて、自分のことをゲイって言えない人、まあもちろんこう自分の主義があって、別にゲイって言わなくても、なんだろう、他の人と何ら変わりないんだよっていう風に、まあ見せたいというか、見せないって言ったら、うん、いけないと思うんですけど、まあそれで自分はいいんだよって思える人はいいと思うんですけど、中にはこうゲイっていう言葉に対してマイナスイメージを持ってるから使えないって思ってる人もいると思うので、うん。まあそういう人、うん。同じようにね、感じてる人もいると思うし、まあそういう人ってすごくいろんな悩みがあると思うので、まあそういう人に向けて、まあ今やってる活動をしたいと思って始めたんだから、まあ、たとえこうゲイっていう言葉に釣られて傷つくようなことっていうのを引き寄せてしまっても、まあその時はその時で考えたらいいなって。やっぱりこう僕って悪い癖なんですけど、まあ楽観的な部分もあるんだけど、こう、根のね、闇の根が深い闇っていうんですかね。やっぱこうゲイっていうことは長年悩んできたことなんで、こう長年悩んできたことに対してはやっぱりこう、あることないことちょっと悩んでしまう時があって、基本的には楽観的なんですけど、まあそう、なんか、なってしまったらどうしようって思ってしまうこともあるんですけど、やっぱり、問題って、まあ、起きてしまった時にどう対処するかっていうのを考えるのはいいと思うんですけど、起きてしまったらどうしようとか、なんか起きたら嫌だなって思って、行動ができないことって、まあ、いけないわけではないと思うんですけど、まあ、そこで縛り付けるよりも、行動できた方がいいと思うので、はい。なんかもう話してて、最初に話したかったテーマが話せてるのかわかんないんですけども、まあ、そうですね。前まではこうゲイっていう言葉に対してすごいマイナスイメージをたくさん持っていて、使えてなかった時期もあったんですけど、まあ最近は、うん、もっともっと胸を張って言っていきたいなと思って、はい、使っていこうかなと思っております。はい。うん。どうですかね。まあ、多分、僕のこのラジオとかって、セクシャルマイノリティの方、そうじゃない方も、まあ、聞いてくださってる方いると思うんですけど、多分大部分が同じような、まあ、ゲイだったり、レズビアンだったり、まあ、セクシャルマイノリティで悩んできたりとかしてる人たちが聞いてくださってるのかなって思ってる。うん。僕が、はい、印象、そういう印象なので、どう思います?ゲイってなんか言いにくくないですか?ダメなのかな?うん。こう言いにくいとか言っちゃったらまたこう、なんかマイナスなイメージに捉えられてしまうんですかね。うん。まあ、そういうイメージを、まあ、こう、払拭するためにも、まあ僕がね、一人が起こす行動っていうのはちょっとね、小さなものかもしれませんが、まあそれが伝達していって、まあ、いつかはね、ゲイっていう言葉が、こう、ゲイだからっていうことで、なんか、えって敬遠されないような、意味合いの言葉になってくれたらなって、うん。思って、これからどんどん使っていきたいと思います。僕はゲイです。はい。ということで、こんな感じで今回のトークテーマ。まあ、ゲイである僕が自分のことをゲイだということに、なぜ抵抗があるのか、っていうことについて考えてみました。お別れの時間がやってまいりました。今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。この番組、今夜は陽介と語りませんかは、毎週金曜20時に YouTube や各種ポッドキャストサイトで配信しております。たまに投稿しない時なんかもあるかもしれないので、更新情報を知りたい方は、ぜひ陽介の Twitter をフォローしてください。また、陽方では皆様からのお便りやメッセージ、コメントなどをどしどしお待ちしております。お便りは番組の感想、僕に聞いてほしいこと、話してほしいことから、お悩み相談などなど、何でも大歓迎です。概要欄に記載のお便りフォームからお寄せください。そして YouTube のコメントや Twitter で、ハッシュタグ、陽方をつけての感想ツイートもお待ちしております。番組を続けていく励みにもなりますので、ぜひお気軽にしていただけますと嬉しいです。ということで、こう、一日にね、2本撮って、収録がやっと終わったなって、ちょっとホッとしてる感じなんですけども、ちょっと前回お伝えし忘れていたことが1点ございまして、まあ番組をね、こう、お休みして開けてからちょっと番組のね、こう、雰囲気をリニューアルしたんですけども、ちょっと今、こう、どんな感じにしようかなっていうのは試行錯誤でやっておりますので、ちょっとたまにね、BGM が変わったりとか、ちょっと音が変わったりとかするかもしれませんが、はい。ちょっとそんな変化もね、楽しんでいただければなと思います。はい。で、まあ、ちょっとね、今回選んだテーマが割と重めというか、ちょっと考えるような内容にしてしまって、ちょっと復帰早々、楽しい話すればよかったなんてちょっと後悔もしてるんですけども。はい。まあ、いいかな。はい。で、まあ、この回をですね、配信する日が、まあ、4月15日っていう風に、まあ、オープニングでも言ったんですけども、まあ、絶賛引っ越し作業中っていうことなんで、もう、今からちょっと思いやられるんですけども、まあ、こう、無事に終われば、こう、新居でね、この、次の回は、新居で配信した、新居で、収録した、はい、回が、配信されると思うので、まあ、音に違いはあまりないと思うんですけども、まあ、ちょっと僕のね、気分もね、リフレッシュして、もしかしたらテンション上げ上げで、喋ってるかもしれませんので、はい、まあ、僕のね、引っ越し作業の、成功を、無事にね、終わるっていうのね、祈っていただけますと嬉しいです。いやーもう、なんだろう、僕引っ越しって、子供の時に一回だけしたことはあるんですよ。で、確か小学2年生ぐらいだったので、まあそれ以来ですね、僕一人暮らしも、恥ずかしながらしたことがないので、引っ越しするっていう経験が本当に全然なくて、あと友達の、ね、引っ越しをね、手伝うっていう機会も、まあ、友達が少ないので、なかなか、今まで経験がなかったので、こう、まあ、今のパートナーのね、引っ越しを手伝ったことあるんですけど、本格的な引っ越しの経験っていうのが初めてなので、もう今からどうなるのかって、はい、思ってて、まあ、パートナーの友達とか僕の友達もね、手伝ってくれるっていうんで、まあ、大丈夫じゃないかなとは思うんですけども、はい。まあ、もし何かあったらね、この次の回はお休みするかも、しれないんですが、無事に配信されることを祈っていただけますと嬉しいです。はい。というわけで、まあ、こんな感じで、今回はね、終わりにしたいと思います。ちょっと締め方も、ちょっとどんどん分からなくなっていますけども、まあそういうのもね、ちょっと取り戻していきたいと思います。はい。というわけで今回もお聞きいただきまして、ありがとうございました。以上、陽介でした。さよなら。